能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆様こんにちは。伝統芸能の視点から歴史と現代をつなげる番組、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
過去の番組でですね、1月8日まですごくお忙しかったということと、その1月8日以降なんかご静養の時間があったとのことで、はい、差し支えなければなんかどういったなんかお休みをされていたのかをお伺いしたいなと。
はい、ですね、僕は今実は昨年からなんですけれども、鹿児島がめちゃめちゃ気に入ってまして、
はい、
もうともかくね、3、4日の時間が取れたら鹿児島に行くっていうぐらいの勢いで、まあ1月は8日からちょっと何日かで鹿児島に行ってきたんですね。
なんか私も以前この番組の外でなんですけれど、なんか鹿児島に行かれたのが1度や2度じゃないぐらいのことは聞いておりまして。
そうなんです。
どうして鹿児島を好きになられた、
はい、元はといえばっていうのは1個あって、まあ付加的な要素ももちろんあるんですが、大元を話しますと、実はとある同世代の方がですね、稽古場があって、
はい、
まあ、4、5年前になるんですけど、その会に一回呼んでいただいたんですよ。それでそこのお城と会で行った時に、その城山というね、鹿児島市内なんですけど、西郷さんが最後自決されたという城山に立っている城山、当時城山観光ホテルっていう名前で、はい、昨年ちょっと改名して城山ホテル鹿児島っていう名前に変わったんですけども、そこのねホテルが本当に素晴らしくて、ものすごい気に入って、いつか叶えときたいなって思ってたんですね。そして去年の1月初めて一緒に連れて行けたんですよ。僕自身もその舞台から見れば3、4年経ってるわけなんですけれども、まあ記憶をたどって、なんか間違いなくすごくいいとこだったなと思ってですね、で連れて行きましたら、もう本当僕以上の勢いぐらいで家内ももう超気に入りましてですね、まあそれはまあ、ホテル自体も、まあ、老舗なんでね、建物はすごく新しいわけじゃないんですけれども、まあ、いろいろこう改装したり増築したりこうされている中で、まあ、非常にこう綺麗でゆったりした空間 でスタッフのサービスもね素晴らしいですし、もう本当にそれはもう中央の一流のホテルにも引け取らないぐらいスタッフも教育行き届いてるし、まあ、レストランの食事なんかもホテルにしてはそんなに高くないですしね。で何より一番の売りがその露天風呂があって、そこがねもう桜島が一望できる、もう露天風呂からこう桜島が一望できる、もう大パノラマというかね、まあ、そういうところで、まあ、ちょっと細かい話ですけど、そのお風呂の施設にもうタオルも使い放題で2種類もう重ねてあって何枚使ってもいいんですよ。で女性の方もいわゆるアメニティっていうんですかね、そういうのがもう一通り揃ってるらしくて、だから本当に洋服何枚か持ってくだけで何日でも過ごせちゃうみたいな、まあ、そういう素晴らしいホテルなんですね。でもまあ本当に桜島側じゃなくするとね、山側の方のリーズナブルな部屋にするともう 1人1泊1万円しないぐらいなんで、あの、まあ、誰でも行けるっていうところなんですけどね。
これ番組聞いた人もみんな行っちゃうんじゃないかな、はい、
ちょっと僕、はい、城山ホテルから表彰されてもいいかもしれないですけどね。いや本当に、まあ、僕もね、まあ、それはご存知のように、あの、まあ、世界中ももちろんですし、日本国内も相当いろんなとこ行ってる方だと思うんですけど、仕事柄ね。あ、
確かに、
はい、でそれはもちろんあのビジネスホテル泊まることもありますし、それなりのねいいところ泊まってることも、まあいろいろ、まあ一般の方よりはあの職業柄ね、そういうことは多いと思うんですけど、もう本当にいいんですよね。
あれ本当おっしゃるようにね、その世界日本もうあらゆるところご宿泊されている先生がそれだけ絶賛されるってことは、はい、それぐらいすごいことなんだなって。
まあ余談ですけどね、今回の滞在中たまたまあるちょっと僕の素人のお弟子さんがいらっしゃいましてね、あのご親戚の結婚式で熊本にいらして、で鹿児島も行こうと思ってるっていうんで、あ、それはぜひ行ってくださいって、で絶対ここに泊まってくださいねっていうふうに僕はおすすめしたら、あ、じゃあ行きますって、そこ泊まりますって言って、で一泊だけねそこに泊まられたんですけど、たまたま僕の滞在期間とね同じ時だったんで、それであの挨拶したりしたんですけどね、もうものすごい大絶賛してくれて、はい、
本当にな
んかあのそのお弟子さんのお母様はもう日本一のホテルだって用意してくれてたと。で、まあいろいろ美味しいところ、はい、街のね食事のリーズナブルのところなんかも教えして、まあそんなこともあったんですね。
まあそのお食気候といいますか、過ごしやすい気候でもありますし、はい、まあ、美味しいねご飯もたくさん鹿児島ってありますし、そうですね、
まあ、九州全般的に肉も魚もうまい、野菜もうまいっていうのはあるんですけど、はい、まあやっぱり海がねすぐそばですしね。まあ、それであのまあもう一個の理由っていうのは、もともと僕もあの幕末とかね結構好きなの で、まああの大河ドラマでね西郷どんなんかもやってまして ね、はい、あのそれから篤姫なんかもね、まあだいぶ前のですけども、見たりもして、まあそういう中でこうね、あの島津さん の成明さんのね、あのこういう仲介した千岩園とかね、そういうとこもあったりで、まあいろいろ、まあでも基本的には観光というよりはもう僕はゆったりしに行くっていう感じなんですけど、でまあ去年ですから1月に行ってから、まあ1年のうちに実は何回も行ってしまったというね、もう休みさえ取れればっていう、まああとあのポリープのね出願期間なんかも喋れないで打ちこもっててもね悲しくなるからっていうんで、ちょっと当時だとか言ってね何日か行ったりしたんですけども、それでまあ実は今回のね滞在の時に、あのまあ去年そんなに行ってて鹿児島を愛してるなんて言っておきながらね、まあまだまだ知らないこともいっぱいあって、で今回の行った最初の日に街でちょっとマッサージを受けたら、そのチランというところに行かれましたかっていうふうに聞かれましてね、
はい、
まああのイブスキとかチランとか、まあ、あの、まあ、チラン茶っていうのでお茶で有名なところなんですけど、 そこにね、あの実は僕は全然知らなかったんですけども、その特攻隊、あの神風特攻隊の方々の、そのいわゆる記念館みたいのがありましてね、でそこは、まあ、要するに特攻前日に書いた遺書とか、まあ、親や兄弟に宛てた手紙とかね、そういうもう本当にその原本というか、あのがもう何百通と展示してある、まあ、そういうとこがありますよって聞かれて、あの聞いてですね、で家内とこれはちょっと、まあ今回はもうともかくひたすらダラダラする予定だったけど、これは行かないわけにいかないなということで、あのもう明日早速行こうって言って、まあ、ちょっと一日行ってきたんですけどね、まあ本当に、心の選択と言いますかね、まあもちろんそのまあ誤解を恐れずに言えば、あの亡くなった方々はその方たちだけではなく、もう戦争にいらしたね皆さん、戦争で亡くなられた方や家族を失った方いろいろいらっしゃると思うんですけど、まあ特筆すべきとこっていうのは、多くがだいたい17歳から 20歳過ぎぐらいまでの若さでっていうことなんですね。一番若い方は17歳ぐらい。まあでもね、綺麗な字で本当にしっかりした文章をね皆さん残されてて、まあこれは本当ちょっと今生きてる僕たちは爪の赤を煎じて飲まなきゃいけないなとかね思ったり、まあ、あの口コミがねいろいろ書いてあったりしたんですよね、あの前日調べてる時にね、今の政治家は全員一回は行くべきだとかね書いてるのがあったり、バスタオルを持ってった方がいいとかね。でね、中に印象的なのでそのネットの口コミがね、行く年齢、自分自身が何歳で行くかによって感じ方や捉え方がいろいろ変わるところだと思うって書いてあって、あ、これは確かにそうだなってね、あの行ってみて思ったんですけどね。もう行く前からその口コミだけでも泣きながら読んでたんですけども、はい、もうね、あの家内と類活に行こうって言ってね、あの涙をもうねたくさん流しながら、音声ガイドも聞きながら回ったんですけどね、まあなんかこう、まあ、また明日からまたもう一つ頑張らなきゃなっていう風に思わせていただいたというかね、そういうことがありました。
すごい貴重なお話だと思う、はい、やっぱりその今の平和というものを、まあ、その感謝する気持ちというのはやっぱどうしても日常生活の中で忘れてしまうじゃないですか。だからそういう場所に直接足を運ぶことで、はい、だからやっぱりそういう、まあ、触れるっていう、まあ、気持ちを思い返すっていうことだと。
ですから、ね、戦後敗戦国でもう本当に10年とかでね、なんか昭和30年ですかにも、もはや、日本に敗戦国の影はないとかって言われたとか、戦後ではないとかって、ね、言われたっていうふうに聞きましたけども、それもねやっぱりそういう影響といいますか、そこで家族や友人を失った方々があいつの分まで、あの子の分まで、ね、あるいはお父さんの分までとか言って、もう自分が生きている幸せを感じながら頑張ったからこそその復興があったし今があるんだと思うんですよね。で、まあ、今ってのはもうその貯金はいわば使い果たしちゃってまた大変な時代になって、またここ一周回ってきてね、だからやっぱり我々がまた頑張っていかなきゃいけないのかななんていうのね、
先生がたびたびおっしゃっている脳の鎮魂っていうのがやっぱそこにつながってくるのかなって、
は
い、
そうですね、もう本当になんかそういう、うん、まあ結局ね祖父も戦争に行ってますしね、生きて帰ってきたんですけれどもね、やっぱりそういうところは結構身近にね、まあ要は僕が生まれる30年前は戦争してたってわけですからね、まあ、そうやって考えると本当にね、もっともっと一生懸命、
そうです、
まあ、もっともっと楽しんでね生きなきゃいけないなって思いを新たにしましたけどね、
はいはい、ありがたさを感じながら、
はいはい、
頑張っていきたいな
と思
い
ました。ぜひ皆さん城山ホテルに泊まって知覧、ね、はい、特攻記念、会館だったかな、
はい、
いらしてください、はいはい、
私も鹿児島に一度行ったことあるんですけど、もう一回行きたいなって気持ちになりました、
はいはい、
またお時間、お休みのお時間の使い方といろいろお話をお伺いできたらと思います。先生本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。